候異変インタビュー編。宇宙飛行士山崎直子さん。山崎直子、千葉県生まれ、東大工学部航空学科卒業。1996年同大航空宇宙工学専攻修士課程修了。同年に宇宙開発事業団 NASDA、 現在 JAXA に勤務。2001年に宇宙飛行士に認定され、10年にスペースシャトルディスカバリー号のミッションに参加した。18年に一般社団法人スペースポートジャパン代表理事に就任。北海道で幼少期を過ごし、札幌市青少年科学館名誉館長を務めている53歳。2023年末から4部にわたって連載してきた気候異変、私たちは急激に進む気候変動をどう捉え、どう向き合っていいのか、専門家に聞いた。5回連載します。英国の権威ある環境省アースショット賞の評議会に唯一の日本人メンバーとして加わっていますね。アースショット賞は2020年に創設され、全世界を対象に30年まで環境問題の革新的な解決策に資金を提供する賞です。この10年間は環境問題を考える上でとても大切なんです。南極やグリーンランドの氷が溶けて流れてしまうと元に戻すことが難しくなる。戻れないポイントまで行ってしまう前に集中的に解決の道筋を描いていこうという意義があります。今地球が直面する気候危機はどのレベルだと認識していますか？スウェーデンのレジリエンス研究センターが出しているプラネタリーバウンダリー地球の限界によると、気候変動は危険域に入っています。安全域を出てしまっている。気候変動だけでなく、生物も年間何万という種が減り、生物多様性が失われています。土壌も痩せ細り、化学肥料で補うのも限界に来ています。地球環境があらゆる緊急の課題を抱えているのです。傷ついた地球は宇宙から見えるものですか？私は15日間国際宇宙ステーションとスペースシャトルに滞在しました。その短い期間だけではないのですが、肉眼や人工衛星で地球を見ていくと、アマゾンの森が伐採された跡や海の赤潮も見えます。どんなことを感じたのでしょう？地球は青くて、海が太陽の光を反射してキラキラと眩しいくらいに青く輝いている星です。昼間はその大自然の力強さを感じます。その一方で地球の儚さを感じました。儚さですか？地球があって宇宙があって、その間の空気の層は青く光っているのですが、それが本当に薄いんです。地球がリンゴくらいの大きさだとすると川くらい、地上から見上げると空はどこまでも高く続いているように見えるんですが、実際はこんなに空気の層って薄いんだ、こんなに薄い部分で守ってくれているんだとびっくりしました。その薄い部分は微妙なバランスで成り立っています。大気を汚染してしまったり、温室効果ガスをたくさん出してしまったりすると、いろいろなバランスが崩れるんだろうなと危機感を抱きました。地球はかけがえがないと。夜の側の地球は真っ暗です。そこに街の電気の明かりがある。北海道の形も浮かび上がって見えます。真っ黒な宇宙で寄り添い合って生きる人の営みが見えます。 私たちはこの宇宙の中で一つしかない星で生きているのです。その絶妙なバランスが崩れようとしています。月並みな言葉なのですが、地球を大切にしないといけないと痛感するのです。環境への思いは、幼い頃を過ごした北海道に関係がありますか？幼稚園の頃から小学2年生まで、札幌市に住んでいました。南区真駒内の森山近くに住んでおり、夜は星がきれいに見えました。冬になるとみんなで雪だるまやかまくらを作ったりして、豚汁とかを飲みながら見上げた星空がきれいでしたね。宇宙や自然が好きになった原体験は札幌にあったと思います。そうした自然が危機に直面しています。豊かな四季がどんどん失われてしまうのは本当に悲しいことだと思います。それを食い止める努力を最大限していくことが大切であり、本当に待ったなしです。日本だけで解決できるものではもちろんないので、世界で一緒に解決していかなきゃいけない。ただ、同時に地球の現状にあまりに悲観的になってもいけないとも思うのです。解決の兆しも、どういう意味でしょうか。例えば一時期、オゾン層が壊れ、穴が開いてしまっていると問題になっていましたが、各国でフローンを規制した結果、今はオゾンホールの拡大が食い止められ、復活してきています。いい兆しが見えてきているのです。国際的に協力すれば、課題も解決しうるという兆しです。そういうポジティブさも大事だなと思っています。アースショットショーでも、オプティミズムプラスアクション、楽観主義プラス行動という言い方をしています。望みを捨てないで、前向きな楽観性を持ちながら、アクションを続けていくことこそが大切なのではないかと思うのです。アースショットショーの候補にも希望を感じる取り組みがありますか？最初の年のファイナリスト15組に日本のチームが選ばれました。水をリサイクルする技術を開発した WOTA という企業です。水道がない場所でも水を循環利用できるようにする装置でした。能登半島地震では被災地支援にも役立ちました。同じ年のファイナリストに選ばれた当時14歳だったインドの女性ビニシャさんも印象に残っていますね。インドでは電気ではなく木炭を使ってアイロン掛けをする屋台が普及していて、そこにみんなが洋服を持ち込んでかけてもらうそうなんです。でもそれでは環境に良くない。彼女は太陽光パネルを取り付けたアイロンカートを作ってビジネスにしました。個人単位で、それも若い世代がここまでできるんだと思いましたね。気候変動に対する教育や啓発活動にも力を入れていますね。実際に宇宙から見た映像を使い、地球の姿、空気の層の薄さなどを伝えています。百聞は一見にしかずです。それが地球の問題を頭で理解するだけでなく、心を動かすことにつながるんじゃないかと期待しています。北海道に強み。北海道と札幌市が GX、グリーントランスフォーメーション、金融・資産運用特区に選ばれました。これから北海道で環境対策が進むかが注目されます。北海道ならではの取り組みが進んでいるなと思っています。十勝管内大気町でも、牛などの糞から作ったバイオ燃料を使ってロケットを飛ばす取り組みをしています。北海道ならではの酪農と 科学技術を結びつけた取り組みですね。エネルギー、環境、宇宙と北海道はいろんな切り口を持っていることが強みだと思います。人工衛星をたくさんロケットで打ち上げ、地球で保有する人工衛星が増えてくると、例えば地球の二酸化炭素量やメタンの排出量が測れたりします。人工衛星からのお米のタンパク質の成分を測り、ちょうどいい収穫時期を見極めたり、肥料の投入量を減らしたりもできます。宇宙からの目を使いながら、まだまだいろいろできると思うのです。環境問題を前向きに考えるって大切ですね。一人一人が小さなアクションを起こしていけば、大きな変化になっていきます。地球を破壊するだけではなく、培ってきた文明や技術力で、今度は地球を直していく。青い、きれいな地球をつないでいきたいですね。聞き手、岩崎志保。